ちは、ビーコネガと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬淵真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて12月28日ということで、うんうん、年内ねラストのこの番組、はい、放送となります。は
い、結構あっという間だね。
はい、結構ギリギリまでやります。
そうですね、
明日もあって、
明日もあって、4日もあってて、ベタつきだね。
そうだよ、なんか毎年そんな感じかと思うんだけど、来年は意外と違うっぽいけどな、
うんうん、ちょっとね、あの今年はあのカレンダーがあまりね、お休み的には良くない感じがありますけど、
業界にとってはね、
うん、なんですけれども、そうそう、何かこの短い休みの中でもご予定はあるんでしょうか、お二人。
ないですよ、もうたまった仕事を、はい、整えて体調整えるっていう、うん、
そうですよね。
なる
ほどです。私もなんかね、正月と思ったんですけど、うんうん、なんかね、一瞬気絶したらもう、うん、あの、そうそう、仕事
数日しかないからね、はい、
どんだけ気絶するんですか。いや、どうだよ、31から3日まで気絶して4日間気絶するんだぞ。100時間気絶するんですよ、
はい、私あのね、あの日々本当は16時間ぐらい寝たいので、うん、
その差です、ね、5倍ぐらい寝たいと。新井さんにあの明けおめラインは禁止にしましょう。
そう、
起こすなと、起こすなと、はい、めっちゃ機嫌悪い、はい、めっちゃ機嫌悪い、
冬眠に入りましょう。
ちょっと返信は遅いかもしれませんけどもね、はい、ね、いや、もうクリスマスが終わったらもうちょっと飾りを見ていたいんだけどって思う間にね、もう年末の景色になってきましたけれども、はい、あの以前先輩が、うん、あの掃除が大好きで、うん、11月に入ったらもう大掃除を始めるんだみたいな話を、
11月から、
はい、すごいね、
してる方がいて、もうすごいなって、1回ぐらい人生で見習ってみたいなと思うんですけども、今年も無理ですね、うん、もう何も間に合わないまま、もう年末
ここからだけどね、私31ぐらいから
31ぐらい、浜口さんの正月は。
え、私もちょっと寝ようかな。
あ、いいですね、
寝て、
去年は仕事だったけど今年は寝るといいです ね、 ね、確かに去年仕事でしたね。
そうですよ、みっちりね。と言いつつ結局働かれるんじゃないかなと、ね、思っちゃいますけどね、はい、リスナーの皆さんはどんなお正月を過ごされる予定でしょうか。何かね、美味しいもののご予定、あ、カニね、
うん、美味しいもののご予定って受ける
ありますか。
あやさん正月番組とかないです、出ないですか。
ないです、あの、全然
なくて、やべえこと聞いちゃったかもしれない。
いや、もう、あの、な、会ったことないかも。
あ、そうなんだ。
はい、これまで結構私年末年始半月ぐらい休んでる年とかも、あの、年内に結構年明け分
前撮っちゃう、ロケモノがあって、だからそこでなんか釣りとかさ。
あ、そうですよ、だからロケモノは、うん、あの、結構早めに終わらせるものが多かったので、あの、初仕事が、成人式の取材とかっていう年が結構あったんですけど、まあ、最近はね、ありがたいことにラジオ日経のね、お世話になってますので、
そうそうそう、
はい、
レギュラーあります
ね、来週来ますという感じでね、はい、はい、まあ、年は変わりますけれども、うん、地続きということでね、あの、相場も油断せずに見ていかないといけないなというところではありますので、うん、ちょっとウキウキする年末気分ではありますけれども、うん、今日も皆さんお付き合いいただければなと思います、うん、さて、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均株価は5日ぶりに反落して引けました。市場関係者が少ない中、買い材料に乏しい上に様子見ムードが強く、朝方から売り優勢の展開となりました。ただ下値では下げしぶる動きもあり、相場の地合いそのものは比較的しっかりしていたようですが、 そしてですね、ちなみに今日12月の権利配当落ち日でしたが、市場推定では日経平均で52円分程度だったというふうに見られています。さあこのあたり、まあ、年末ギリギリのところではありますけれども、背景なども含めてお話をいただきます。
そうですね、山内さんで振り返りの資料を持ってきていただいたんで、うん、一緒に振り返りましょう。
ダウはでもね、うん、昨日強くて3万7000ドル到達してね。一方にあの日本はちょっと為替が141円、そして今440円台まで入ってきたので、それがちょっと重しになって日経平均は売られるという状況でしたね。
背景米債がね、また 3.8 割れぐらいまで出ますからね。
20年のね、結局まあこの2023年のアメリカのダウとナスダックと SP500 と10年債の利回り、これ合わせたものをヤフーファイナンスから持ってきたんですけど、もうやっぱりこのアメリカの金利動向とともに相場はあったなっていうことがすごく確認できる1年だったなというふうに思ってます。で金利がこの、黄色のチャートですけど、どんどん金利が上がっていく中で、まあ、特にナスダック SP500 が軟調になって、ダウはそこまで影響なかったんですけれども、あの非常に軟調に動く中で、一方でこの米国債が下落していく中で、もう3指数ともにすごく今勢いがいいわけなので、そうですね、やっぱりアメリカの、はい、金利とともに株式市場あったなっていうところが1年を振り返っても確認できますよ ね、 そうですね。
また業績の方もね、かなり戻ってきていますので、やっぱりその年始にやったリストラ効果がね、ハイテク企業中心に出てますね、
じわじわね。ダウがね、あの後半にかけてね、持ち直すみたいな、ね、そういう動きではありますね。
そうですね、意外と、オールドエコノミーの企業もしっかりした業績が出てましたね。
一方、まあ、日本はこちらちょっと何があったのかっていうのを、月ごとに、あったことをこうちょっとまとめてみたんですけれども、日経平均振り返っていくときに、もう3万円到達してしまった後はもうスルスルと上がっていったっていう相場だったかと思うんですけど、
落ちなかった、3万割れなかったですもんね。
ね、割れなかったんですが、まあ、あの今年の1月の初めのスタートっていうのは、まあ、FRB が利上げにより向かっていくっていうところで、あんまり雰囲気よくなかったんですよね。
まあ、そうそう、もう12月は最悪でしたから ね、 ね、もう大丈夫かみたいになって、もうみんななんかもう株式投資とかやりたくないよみたいな状況だし、もう利上げだから相場終わっただろうみたいなことを言ってましたよ ね、
ね、はい、本当にね、ハードランディングだって言葉もすごくありましたけれども、そこからスタートして、だから今年とは今の12月とは全然違う雰囲気で、まあ、1月を迎えて、その後、まあ、少し値段の戻したかなと思ったら3月に銀行の破綻があったので、またざわついて、
そうですね、
大丈夫かなってい
う、欧州危機またみたいな、
ありましたよね、欧州まで、あの火種が飛んでいってと、
そうね、
ですけど3月末に東京証券取引所が市場改革を打ち出したことが結構大きなインパクトに、
そうですね、やっぱり
なりました、
まあ、日本企業の業績がいいのはありますけど、やっぱりちょっと、考えなきゃなという、まあ、株主に対しての姿勢といいますかね、はい、
でそこから、まあ、あのマーケットの評価が非常に変わってきて、あの海外の投資家のお金が流れてきて、はい、株式市場が少し盛り上がり始めたタイミングで、まあ、バフェット氏が改めて日本株に、まあ、好意的な意見を述べたりとか、まあ、
この時にリグってたんじゃねえの、みたいな話は今日はしなくていいですかとか言って商社株めっちゃ仕込んで、日本株だって言って、あれバフェットさんちょっと撤退してないっていうのは後から分かったっていう話があって、ね、これやっぱ僕は、まあ、あんまり利害関係がないから言わなきゃいけないかなと思ったんですけど、すみません、はい、続いてどうぞ
そしてなんか4月に、上田総裁が就任して、はい、大規模金融緩和、
チャレンジングから就任されましたね、
チャレンジングね、はい、就任されて、そこからね、結構株式市場盛り上がりましたからね、4月以降 ね、
そうですね、
で5月なんかは、あの日本もこれから景気が安定していくんじゃないかとか、そんなに市場改革するんだったら日本も変わるんじゃないか、賃金上がるんじゃないかってところで、まあ、海外投資家による日本株の資金流入が確認できて、
そうですね、この時の日本株最強でしたよね。で、まあ、業績予想も良かったっていうのはあるんですけど、その後に6月にこの上限問題があって、
上限問題、アメリカの、
そう、米国が結構意外とそのごたついてましたよね、その時ね、
そうごたごたして、そこ こもねまた火種になってたんですか。
で日本リスクねえから日本買えよみたいな話その時してたんですけど、うん、まあいいや、はい次どうぞ。
そうですね、はい、で、まあ、トヨタも買われてその時は、
う
ん、
そうそうそう
日比谷の一倍割れを解消してくるみたいな動きが6月に入ってありました
と、ねうんうん、儲かんだろうトヨタってみんな思ったんだろうね。
そうです、
まあ、結局儲かったんですけど、
う
ん
はいはい、結果業績も良かった、ね、ということです、うんうんうん、で7月にはあの CPA が鈍化してきたので、うん、ソフトランディングできるかとか
これでついにね、利下げじゃないけど利上げの一風間みたいな感じですね。
そうやっぱちょっと織り込み早かったですけど7月に一旦こういうふうな観測が出て盛り上がってたんですが、
う
ん、8月に中国の恒大集団の破綻とか、うん、いろんなことがあってちょっとやっぱ夏枯れ相場っていうのもあって、う
ん、本来これ金利下がるはずなんだけどね、うん、実際のところ、ね、まあ悪材料ですからね、うん、まあまあディフェンシブ的な動きをするんだが9月
にアメリカの金利がまた上昇したりとか、うん、あるいはまあ原油が上がるんじゃないかとか
またインフレかいみたいな
そうってことを繰り返しながら、はい、少し9月10月、うん、10月にはイスラエルの問題もあったの で、
そうです、ね、
また懸念が、うん浮上してきて
そうです、ね、この10月の金利上昇は多分期初に織り込めてなかったんですよ。
あなるほど
10年債で4か 4.5 ぐらいじゃないって言ってたじゃないですか、
う
ん、去年
に今頃
って、
ね、
だからその残りの分を織り込んだから株価下がったんですよ。でもこれって限界じゃないのっていう見通しを、まあ、してたんでやっぱもう正解だったね結局ね。
そうですね、は
い、続いてどうぞ、
はい、そして11月に、まあ、いよいよまあ、そろそろもう利上げ停止なんじゃないかという色合いが非常に強くなってきたので、うん、このあたりから大きく転換してきて、うんまあ、ハイテク企業も含めて株高になると、うん、さらに日本の企業業績も良かったというところに加えて12月に日銀の政策変更なしと、うん、こういうふうに振り返ってみると、うん、やっぱ俯瞰ってすごい大事ですよね。
大事だし、まあ、俺の見通しは当たってるよなって
そうですね。
いやでも馬主さんのマクロと僕の見通しがこれはこの番組の売りなんだよ大体当たっとったじゃないですか。
そうですね。
円安企業がぶち上がるつもそうだし、うん、まあ10月の下げも動じるのはもう良かったし、
良かった良かった。
だから、うん、難しい話と説明で納得する方法もあるんだけど、
分かりやすく、
ね、まあ分かりやすく何が問題なのかっていうのを、まあどっかでおかしいなっていうことがあると思う。それはタイムラグがあるから、うん、からそこをまあ丁寧に見ていく。っていうのがやっぱ大事なんですよ ね、
そ, うですね、うん、それを抑えているとね、まあうん、あの中国の恒大集団の話とかそうそうそう、うん、イスラエルの問題とか、ね、いろいろやっぱり心配になることありますけれども、うん、そうそう前提条件を抑えておけば、まあ、しっかり安心してこう相場を見極めることができるなっていうことが1年を通じてね、うん、非常に学びになりました
ね、 です
よね。あまり怖がる必要ってなかったんだなみたいな感じ、ね、
そう
ですよね。
そうそうそう意外とね、そう、うん、そうなんですか。過度に怖がってしまうのってわからないからなんだよね。うんうん、まあそれも良かったと思います。はい、
であとこちら民株さんの、うん日経平均の、1月から11月までの、うん、
月次時系列。
あ、そうです、うん。月次の時系列を見ておこうかなと思っていて、うん、つまり年前半良かったんですね。1月から、
う
ん、6月までは。前月比でプラス、うん、で厳しかったのが7、8、9、10なんですが、うんうんうん、トータルでやっぱり大きくプラスなんですけれども、うん、なんか皆さん心配とか懸念とか怖がってる雰囲気が多かったので、うん、こんなに実はパフォーマンス良かったっていうことを、うん、なんか味わってる方も少ないような気がしているので、結構強かったよっていうお話をしたいなと思っています、うん、
まあ前半で取れなかった人は後半も厳しかったよねっていう話だし、ね、まあ最後 CFD で10月にガンって変えた人はね、うん、よかったかなとは思うんですけど、うん、
そしてまとめになりますけれども、まあ恒例のねこう年末年始の、はいはい、あの干支のお話をしたい
と。ウサギは跳ねるとか言っとったかみたいな。
そう本当に跳ねましたね。
まあ跳ねたね。
跳ねる。いただいてます。
うん、途中ちょっと疲れた感じありましたけど、うん、あしゃがみ込んでジャンプみたいなよくある。
ねえ、でもトータル 15% ぐらいいったと思うので、ね、平均ぐらいの伸びにはなってますと。
うん、そうですね。で多分3月は12月もまあ若干プラスの可能性がまだ残されてますからね。明日も。
なので意外とこの干支のお話ってすごくバカにする方もいらっしゃるんですけど、うんまあ、参考になるなというところで、うん、来年は辰年なので、うん十二支の中で最もパフォーマンスがいいとも言われていて、まあ、一部朝鮮特需の年がここ入っているので結構かさ増しされているとも言われているんですけれども、うんうんうん、とはいえやっぱり辰年はパフォーマンスがいいということは、うん、毎年のことなんで、うん、期待できそうだなというお話になります。
これちょっと期待しちゃいますね、この、はい、グラフ見るとね、はい、ちょっと年末にこう、うん、ありがたいお話でしたね。
そうですね、
はい、希望を持って来年にというところでしょ。
かつ見なんで、はい、その見に上がりますわみたいな話もう調子いいよねみんなね、はい、
うん、さてここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあということで、うん、もう本当に先ほどねおっしゃってましたけども、見通し当たりすぎの1年でした。
まあ当てるのが仕事なんだけど、
ありがたかった。
当たりすぎて怖いな自分でもそう思ってる、まあ、ただでも僕は淡々とやってきただけっすよ、うん、もう特別なことは何もやってなくて、今まで、うん、まあ、日経平均の動く要素って何ですかっていうのをすると、うん、もう需給と業績ですってずっと言ってきて、うん、はい、でまあ、その見方はもうこれ20年、ちょっとやってるんで、うん、だいぶね自分の中で、まあ、いろんな相場見て先鋭化してきたと思ってるんだけど、うんうん、だまあとはいえねまだねこの業界にはねもうまあ、杉村先生とかね北浜先生とか本当に長い方がねいらっしゃるんで、まあ、先生方には全然まだ変わらないかもしれないですけど、だいぶ見てるね、見てるし、まあ、一応なんだかんだ言って僕はバブルの頃からずっと顔見てるんで、小学校から好きなんで、
そうそうそう、他の方とは違う、
まあ、怖いね、先生には、ね、全然まだね歴がね浅いんでね、まあ、ビーコミック甘いなと思っておられるかもしれないですけど、意外とでもね、うん、今年は本当良かったなと思いました、うんうん、なんかまあ、うん、あんまりこう良くて当たっても褒められないんだけど、外す時だけ言われるんだけど、うん、そうだからよくお前外してることは言わねえのかって言うけど、いや言わねえだろうと、だってもうあれ当たっても褒められねえんだから、だったら当たってる時にアピールした方がいいだろうって僕は思うんですけど、うん、絶対それがいいよ、うん、マジ褒められねえもんな当たってもな、うん、当たり前だからそれが、そうだから当たり前のことやってんすよっていうのがいいじゃんっていう、うん、まあ、そんな話で
限定法で見てね、はい、方が多いんです、まあまあね、
そうそう、はい、なんですけど、まあ、そんな感じで見てきてて、来年のね、パターンは、まあ、前からも話した通りレンジは、まあ、2万8000円から3万6000円なんだけど、うん、まあ、一応ベースの業績は、今年度来年の 20% 伸びますとこういう見通しで、今年の 8.6% 伸びちゃってるんで、うん、来年、まあ、このしばらくこの、3月までにあと2回四半期決算あるけど、ここでさらに上昇性が進んで来年の業績を先取りしてしまった場合結構やばいんですよ、うん、だからこれがね来年のリスク、2018年の3月期にそれが起こってしまった、 25% ぐらい、増益したから、でも次の年息切れして現役だったんだよね。だからそうなってしまうと本当に厳しいので、うん、まあそうならなくて緩やかに上がればいいとなんですけど、まあ今年 15% とか、18% とか言っちゃうと来年ほぼ横ばいなんで、で米国は一応2桁増という形になってるんで、いや日本株売って米国株買うでしょっていう人が意外と多いかもしれないというふうになるわけですね。だからその辺の注視はしていかなきゃいけないものの、まあ、意外と日本株強いでしょうと思ってますということです。
コメント、
うん、はい、いいよ、コメントいいよ、
コメント、なんか積み立て兄さんの初っ端で米株高値は嫌だなみたいな、
いやそうだから、はい、そこで、まあ、お話を、まあ、しているところでございますが、うん、2ページ目なんだけど、まあ長らく3万1000円で買っていた日経平均のポジションを、まあリグをここで3万3500円ぐらいか、これリグをで、リグって土天売りしよう、とりあえず、うん、土手売りというのは、まあ、この空売りショートということですね、はい、日経平均をこれショートしてみようと思います、まあ、これは短期です、基本的に1ヶ月しか見てません、うん、なんかね、もうみんな浮かれすぎじゃねえっていうのあるし、米国の PR がちょっと伸びすぎてるんだよね、うん、まあ、だってもう SP で20倍がいいやろみたいになってて、うん、で、まあ、このままいくと流れってあんまり変わんなそうなんだけど、まあ、年を上げたら変わるかもしれないし、まあ、僕も長いことこの相場やってて、なんか年末までイケイケ けでめっちゃいい相場だったのに年明けからおかしいぞこれみたいなことってあるかもしれないし、
円高気になりますね、
やっぱり円高も売りっていうのもねあるかもしれないし、まあ、外国人投資家としては利食いになるわけじゃないですか、円高になる方が、まあ、日本株のポジションを持ってるのはね、ヘッジはかけないので、まあ、そう考えると意外と年始から利食ってくるパターンってあるんじゃねえのって思うんです、まあ、金融機関もそうかもしれないですよ、まあ、でも金融機関でも四半期なのかな、まあまあ、四半期だから4月からなのかなっていうのもあるんですけど、なんかねちょっと警戒したいなっていう気がします。だからみんなに何だろう、もういきなりニーズうわって買うなみたいな、まあ、証券会社がスポンサーだったらその、ね、稼げるときに稼いだ方がいいっすよみたいなところもあるかもしれない、あんまりタブーだと思うんだけど、いやでもなんか皆さんの資産を守るという意味ではね、まあ、無理しない方がいいんじゃねえかなと、まあ、個人的にはちょっと思ってるところあるんですよ。だし、まあそうね、だから天災とかあるかもしんねえしとかさ、
ね、地政学とかね、分かんないから、そう、だから、毎年ありますから。
そう、全力でアクセルを踏み込むのはね、よくないよね。だからちょっとなんかそんな嫌な感じがするんで、まあ1ヶ月だけショートしてみようかっていう、はい。1ヶ月限定でとりあえずちょっと、ショートでここリグってね、まあ、予定してみようかと。だからまあ結局今年はだから6500円幅リグって、その後2500円幅リグれたわけだから9000円幅リグれたんだよね。
すごい。
だから今年の日経平均の上下以上に儲かってるから、はい、もうそれでよくない。で俺唯一一人だけさ同じマンションに住んでるさ人がさ、あのビッグメさんのこのかぶりつきのポジションそのままトレースしてとんでもなく儲かって税金がやばいですって言ってる人一人だけ
い
た。あれはもう 20% ですからっていう話ですけど、
そ
う
か、
ね、だからまあそれはそれで、ね、よかったの、まあ一人でもねそういう人がいてよかったのかなとは思いますけどね、
結構いらっしゃると思います。
まあ外れることはあるよ、あるし、まあいい悪いもありますよ、まあ、だから投資条件もねやってて、実際あの投資条件の銘柄で他の方がいいじゃねえかっていう人もいるんだけど、まあそれもまあそういう時もあるよ、でもまあ日経平均の読みだけはかなり完璧だったなと思いましたね。
すごかったです本当に、はい。
まあ、1回だけねそのねショートのところをねちょっと取り逃したところがあるけど、まあ一応数百円のプラスで終わっちまったんだけど、ですね、だから、まあ、
あのこれ本当に読みにくかったですね、
まあ、我慢してもよかったんだけどな、もう少し細かくやってたらいけたんだろうなって反省はあるんですけど、
ただマイナスではないというところが、まあまあ、あの局面で、
そう、それはまあ、 あのトレードの基本だよね、だと思います。であとはそうね、そうね、ショートでちょっと日経見てみたいなと思いますね、
いや久々に新たなポジションのお話ということで、
本当久しぶりです、
はい、3ヶ月ぶりか、
はい、だね、あの、このポジションは年内で取っちゃっていいんですか、年明け
を、今取ってください、28日って記載しといた、
はい、
3万3500円でいいんじゃないの、
はい、もうあと、まあ、明日とかはもう誤差っていう感じで、
あ、もう誤差、まあ、今かだってこれって CFD でクリックの番組だから今取れるだろう、
はい、
誰も先も日経平均先物の話はしてないですからね、ということなんで、はい、振り返りと一応新しいポジションと来年の見通し、お話ししたんですけど、はい、ちょっとね業績の先取りが進むのが怖いなと思うし、また米国と の、 その増益の予想の差が出てくるとやっぱり厳しいしっていう話になるので、まあそうですね、
ちょっと、まあ、日経平均応援したいんですけれども、このショートポジションは大切にしたい気もするし、
はい、まあ意外とねなんか年明け相場やとか言って1000円ぐらい担がれるかもしれないけど、まあそれはしょうがねえわ、切ろうぜ、そうなったら1000円か1500円担がれたら、まあ、そこはまた番組でお話できるかなとは、思うんだけどね、
ただ、まあ、こういうポジションを取ってもいいんじゃないかというお話になるほどの、まあ、ちょっと高値圏で、
まあ、正月というか1月相場気をつけようねっていうのが大きい、全部だからその業績とか、あとはフローとか時給とか、フローと時給一緒だけど、天才とかっていう、はい、まあ、気をつけたいですね、なんか、
ということで、ま、あのこのショートポジションは、個別株持っていらっしゃる方にとっては、まあ、ヘッジの意味にもなるという感じ、
そうだし、まあ、NISA を抜かれるなっていうのもあるかもしれない、やっぱりこの僕もね、その番組で兄さんのその銘柄いいんじゃねっていう話は、まあ何の利害もないけど、まあ僕まだ買ってないですけどね、まあ買いますって宣言はしたんだけど、
はい、
まあただ、その銘柄だって兄さんが始まる 始まりますっていう日にもういきなりむちゃくちゃ上がってたし、みんなこれ買うんかみたいな、そうちょっとだけなんか僕の話聞いて買ってる人いるのかなと思いました、
ね、めちゃくちゃいます。
ストップ高、ストップ高にはならなかったけど、
全力の方いらっしゃいそうですよね。うん、
まあでも金が1億ぐらいある人だったらさ、お兄さん240万オラオラっていう人はいるじゃん、とりあえずそれ1800万まで積んで3倍になりゃそりゃいいよねみたいな感じかなと思います。
要注意というか、はい、気をつけながらというのは、
う
ん、やはりあの投資初心者の方の、
まあそうそうそうそう、だからお金ある人はもういいんですよ。だって僕といって数々テンバガーとか過去回ってるから、うん、それを全部トレースしてる人いるから、平田紀子で20倍になりましたとか吉村フードで10倍になりましたみたいな、うん、まだ持ってますとか人もいるわけだから、うん、やばいな。そういう人はだからさ、ニーソピピってさ1800万枚まで積んで、うん、で3倍ぐらいになって売って、で税金かかんないじゃん。だからビコメさんありがとうございました、B って書いた車買いましたっていう、まあ、そういう話ですよ。っていうぐらいのことができるわけですよ。ね、4000万あれば B っていう車買えるでしょ、多分ね。はい、と思いますけど。
なかなか個別でね、ニーサはそんなにね、うん、回せる人も本当に限られて
る、ね。まあ、られてるんですけど。
すごいね、でも一番のメリットですよね。
そう、有名だよね。
非課税だから
ね。だってみんな証券口座でさ、240万以上入ってんだろうっていう話があって、まあ、それはずっとニーサに置いとくっていうのはないかもしれないけど、まあでもそういう人は使えるよね。
なのでどうしたらいいんでしょうね。やっぱりこう、うん、もういろんなね、こう、うん、世界全体にみたいなのが人気
今はそうですね。
まああるけど分散で、でもあとさ、積立ニーサなじゃあんまりちょっとする暇ないけど、業界が頑張りましょうみたいに言ってるけど、積立ニーサあかんやろあれ。あのポートフォリオ運用しようとしたらさ、うん、そのポートフォリオがしっかりはまるさ、そのまあ投信というか、その商品がないわけですよ。うん、だから綺麗にリート入れようかな、ねえじゃねえかとか、そんなことが起こってもでも欠陥しかねえだってか、もう真面目にそのなんだろう、運用しようとする人はできないのよ。だからそれがぐちゃぐちゃに入ってめっちゃ手数料方分かんないけど高そうな、うん、9個に分散してますみたいな買わなきゃいけないんですよ。あれはやべえよなと思いますよね。うん、何なんだあれはと思います。はい、
どんどんそのあたりもこう改善していったりするの。
そう、あとは某大手証券とか初心者のための的な名前がついたさ、あの初心者か初級者かんない な、そういうそのいう名前がついたその商品があって、うん、なんやこれはみたいな話をすると終わんないんですけど、
はい、まあでも、まあ、まずは、ね、怖いと思っている方もまだまだ多い中で、うん、まずは取っかかりっていうのは大切ですけれども、うん、あのやっぱり投資って性格が、ね、すごく出るじゃないですか、うん、なのであの思い切りのいい方は、ね、初心者なのにポンとなんかね、うん、あのこう 無謀に見えるようなことをやってしまいこともあるかもしれないので、まあ、ちょっと落ち着きながらね、様子を見ながらというのが一番いいのかななんていうふうに思っています。うん、来年から街中で投資の話する人が増えるんでしょうかね。
新井さん、新井さんに聞く人が増えてくるんじゃない
あの番組をお聞きください。
真渕さんとか超声かけられるでしょ。
ね、走って逃げて
それは面白い
違いますね、でしょ、真渕さんですかとか言ったら
絶対真渕さんだと思うって
服が可愛いからね。
はい、そうですねということでね、あの来年皆さんと一緒に投資談義ねできるの、あの、はいはい、こともあるといいなと思いながら、うん、はい、あのもし投資のことを聞かれたら、うん、ぜひこの番組をおすすめしていただければと思います。うん、はい、ということで坂本さんから久しぶりにポジションを取ろうというお話ね、うん、はい、
ポジション取るとポジションチェンジの話、
ポジションチェンジですね、
ポジション取ってる、
はい、ということで、まあ、一旦利確される皆さんおめでとうございます。
そして同点売りです。
はい、行ってみましょう。1ヶ月限定で楽しみですね。うんうんうん、はい、ということで以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡三オンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や金原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や、銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を、岡三オンラインで始めてみませんか？岡三オンラインでは、新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。
当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
馬渕真理子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は年内最後の放送ということで、これまで番組にご出演いただいた株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業の中から番組にもご登場いただいた馬渕さん、坂本さん、そして私の3人が気になった企業、今後さらに注目していきたい企業についてお話をしていきたいと思います。さあ、それではここからは馬渕さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。本当にね、たくさんのね、企業経営者の方にね、この番組にご出演いただいたんですけれども、今日はまあ3人で、ああだこうだ言いながら、あの企業面白かったねとか、
おしゃべくりしましょう。
皆さんもね、
はい、コメントね、
印象のある企業をコメントいただけたらいいかなと思いますけどね。思い出の企業
教えてください。
振り返っていきたいと思います。じゃあ、新井さん、
はい、
どんな企業が記憶に残ってますか？いっぱい
本当に、はい、選びきれない、
ね、いつも本当温かく、ね、分析していただいてね、
だったんですけれども、まずは、株式会社レボンエナジーです。こちらの企業はですね、あの緑虫の話、夕暮れなの話でね、皆さん思い出されるかなと思うんですけれども、これを光合成させない緑虫ということで、緑虫を使ったバイオディーゼル燃料の普及により CO2 の削減を目指しているという企業で、具体的には有機バイオ、有機従属バイオによる高効率な緑虫培養と、それを持続するための、稲の水耕栽培技術を開発されたという企業でして、いやこれね、私あの緑虫ピンときてなくて、サプリメントぐらいの、
私もそうです、は
い、印象しかなかったんですけれども、あのこれが燃料になるのかというのがまず驚きで、あとはですね、この緑虫を育てるためのお米も、この稲もちょっと背丈の、ね、低い稲を開発されて、で、3回でしたっけ、
そう、
はい、あの三毛作ってなるのかな、あの育つ、あっという間に育つお米だということで、あのこの技術はきっと食料問題にも ね、そのうちあのなんていうかな、こういい影響になっていくのかななんていうふうに思って、すごく印象に残っておりました。あとですね、この技術、このユーグレナを培養してエネルギーにする技術を、実用化すべくですね、このバイオディーゼル燃料製造システムというのを、小型プラント内に搭載して、なのでこう箱物自体を売っている、ということがすごくあの驚きで、なのでこう運送業者ですとか、わかんないですけどタクシー業者とか、そういったところの、あの車、車両をたくさん持っているところの敷地内にそのプラント、箱ごとこう設置してしまうみたいな、そういうお話をあの聞いたので、これはなんかあの意外とお金はかかるけれども、初期 の、 あのなんていう導入しやすいのかな、
自分たちでエネルギー確保
で、そうです、それ普通に使えんだよみたいな話して、
坂本さんとか確保したいタイプ、
これでも多分、トラックとかリーゼだから、トラックとかそういうのをやってる会社は意外と
ありがたいですよ、
ありがたいし、税金とかかかんないみたいな話なのかなとか思ったりして、そうそう、かかるし、いやもうこれ本当そのね、運送業者 の、 その燃料問題って昔からものすごいその、大事というか、それがほとんど利益に直結するわけだから、だからなんか重油をさ、山奥でさ、あの分解してさ、でその違法経由作ってる人とかさ、よくなんかテレビのルポみたいので出てきてさ、
だからそんなことやって
る、それ知らないそれ、それ結構昔よくあったんですよ、それめっちゃ環境破壊だからあかんよみたいになって、多分このねコメント欄見てる人は知ってると思うんだけどね、 いや、このやっぱりそのどんだけこの、ね、燃料を下げるかっていうのは昔からあってさ、ガソリン車だってさ2000年ぐらいかな、なんかガイアックスっていうなんかほぼアルコールみたいな燃料が売ってる、すげえ安いのよ。なんかレギュラーっていうか80円ぐらいなんだよ、その 1リットだから超安くて、僕学生の頃入れてたんですけど、一応あの燃えずに、はい、あの普通に
壊れる故障する可能性とか、
いやないなかった、俺のは大丈夫だった。でもなんかアルミのエンジンはあんま良くないねみたいな話だったけど、普通に走れたけどね。
結構賭けですよね。
いやでも半年以上それ普通に走ってたよ。はい、うん、全然問題なかった。
まあね、あのエネルギー、うん、も環境に悪いエネルギーをね、そうそう作ったりっていうこともあるんですよ。
だからまあね、うん、そういうそのコンセンサスを取りながらね、うん、あの最近はね、まあ、やっているのでね、いいなと。ですけどね、
このバイオディーゼル燃料、本当にこれで走ってる車に乗ってみたいと、
ね、
はい、やはりこのエネルギー自体、うん、燃料の自給自足モデルを構築していらっしゃるこのレゴエナジーさんなんですけれども、うん、本当にあの燃料だけでなく、先ほど申しましたけれどもお米もということで、うん、本当になんか日本が自給自足していく上で大切な企業になっていくのかなというふうに思ったので、印象に残った1社目に挙げさせていただきました。
坂本さんのやつ行きましょうか。
あ、いや、そうですね、うん、何がいいかな、僕はね、いいオフィスかな、とりあえずね。
投資家ですからね。
そうね、やっぱりいいオフィスは、はい、あの社長もね、もともと知ってるんですけど、はい、
コワーキングスペース
が
ね、
そう、コワーキングスペースをやっていて、いいで、コワーキングってそのよく
丸々と違う、どう違う
ですか、そう、イーワークと違うのもあるし、うんうん、あと、もともとこのいいオフィスはどっちかというとその双方というか、うん、個人の人向けにこう作ってる、うん、まあ、パターンだったんですよ、うん、それと、もともとコワーキングを運営してる人にフランチャイズ入ってくださいみたいな感じで相互で使えるような感じにしたんですけど、あの法人というか法人契約は意外と大企業向けは自在とかさ、あの黒い看板で XYZ とか自在って書いてるんですけど、あそこはどっちかというと本当に法人用で、そのブースなんですよ全部、コワーキングなんだけど、でやっぱり日本の企業って、まあ、普通そうなんだけどコンプラがうるさいから、だからこう自分でオープンスペースで作業してて後ろから見られたり写真撮られたらどうすんだみたいになって、こうその、個室でやりなさいみたいなのがやっぱあるみたいで、やっぱそっちが一時期調子いい時期もあったんですけど、意外とこのいいオフィスは最近それもキャッチアップしていて、個室も当然あるし、昔ながらのこのオープンの場もあるしっていうことで、意外とこの、まあ、最近は都心部にね、店を広げてきていて、いや結構金かかるのに回収できるんだと思ってたら、まあ今年単月黒字にもなってるみたいな話をフェイスブックで龍崎社長が書いてたんで、うん、おこれはこのままいくと上場も見えてくるなみたいな、
ついにですね、このファンディーノさんのね、
そう、また来るかみたいな話でね、はい、まあ、非常に面白いなと思いながらですね見ていたところですね、はい、うん、でまあそうね、井口さんの良さは、まあ、なんか柔軟だよね、そのなんか本当にベンチャースピリットに溢れてますね、うん、社長がね、うん、だしそのアプリを開発するのもそうだし、うん、なんか鍵をやっぱ自動化するってことすごくね、あ、ね、24時間大事で、僕も無人店やってるんですけど、やっぱりその、うん、24時間の店もあるし閉める店もあるんで、うん、その鍵が遠隔で閉まるとやっぱすごい楽なんです、行かなくていいし、まあ、最近はそういうアプリがあるんでピッて鍵閉まるんですけど、うん、うんうん、だそういうのはね意外と、はい、あるので、そこをうまく、作ってしまうと24時間でずっと開けれるっていうのもあるし、うん、やっぱそのテクノロジーの挑戦っていうのも、すごい僕はあの彼の会社好きだし、うん、あとはなんていうのかな、もうテック屋なんですよね、もう近づいてそのコワーキングスペース屋さんじゃなくてテックの会社になってるんで、うん、その辺も、まあ、今後見どころだし価値なのかなと思いますけどね、うんうん、
では真淵さんは、は
い、そうですね、私はあのゼロエデュケーションアーツっていうのゼロ校の会社ですね、堀山さん主催で、うん、高校生から起業を目指す教育機関っていうところで、うん、いろんなこうあの授業が用意されていたりとかしていて、うんうん、まあ、あのビジネス業界で成功されている方々が、まあ、先生講師に立ってで実際に起業のやり方を学んでいくっていうようなことをされている企業もすごく注目だったなっていうので、自分の時もあったらよかったなっていうか、ね、その起業なんて社会人になってから知ったっていうか、
いやそうですね、ブームでもあって、僕の頃ちょうど SFC の人がなんかちょっと盛り上がった時期で、そうなんかいいなとか思ってましたけどね、うん、
そう、そんなものを全然知らなかったので、うん、 こう早くからそういうふうな社会の構図というか社会の仕組みを知れるっていうのはすごくいいなというところと、そうですね、ここがねまた成長していったらいいなというところですごく思い出深い点ではありますね。
かえって日本の親もいいのかとか思っちゃいますね、そういうその学校に入れることに対して。でもいいんじゃないか、いいじゃないかと思うし、僕子供3人いるから1人ぐらいそういうのいてもいいぞって思うし、そうそう、ね、ある意味子供たくさんいると子育てのバリエーションが広がるからすごいですよ、
うん、そうですよね、うん、
あのめっちゃそれはあります。あのだからもう好きなことやれって言ってます。どうせまだみんな違うことやるんだろうっていう話で、
うん、私この会社様で、うん、あの印象的だったのが、はい、最初から目的を持って入ってくる子ばかりじゃないというところで、そうそう、うん、なんか何をやりたいかもわからないっていう方が、うん、あの結構この学校意外だったんですけど、
それでもいいってことですよね、
はい、選んでらっしゃるというところがすごくあのいいなと思いました、う
ん、意識が高くてこれやりたいじゃなくて、うん、なんとなくやってみたいんだけどっていうので十分ウェルカムだよっていうのが素晴らしかったですよね、
うん、なんか夢を見つけることができる学校っていうことですかね、うん、すごく魅力的でした、うん、はい、
あと新井さんはクリエイティブなお仕事もされていて、ね、ファンディートのとのコラボもありました。
そうですね、エクスパンド株式会社様と、うん、はいはい、あの一緒にあの細いコード、ね、うん、コードね、アートとの親和性が高い
QRコードじゃなくて細い、
ね、細いコードということでね、あの先週ですかね、あのご出演いただいたブロックチェーン独自開発している、ね、コンサルティングをされているシンギュラネット株式会社さんもですけど、こういった、ね、Web3 につながる世界、うんうん、あの分野はこれからますます楽しみだなというふうにも思いますし、あと株式会社アイルさんのベジートもこ
れ
は、
ね、
はい、
あの食レポまでしていただいて、ね、ですね、
捨てられる野菜でシートということで、なんか最近は5年間保存できる防災用のものとか業務用シートとかお弁当にも良さそのミニ野菜シートなんかも展開されているそうです。これも規格外の野菜で、まあ、食料自給率ですとか野菜廃棄への対策にということで、まあ、レボエナジーさんとちょっとなんか ね、あの共通するかなみたい なんか未来をが見えるようなあの感じがする事業をされている会社だったので、
今の時代を、ね、表しているような、
はい、
企業様ばかりでしたね。
したそしてあとは、うん、思い入れがあるまぶちさんは、
あ、はい、そう、第1回実はこの番組一番最初にご出演いただいたのが、うん、あのこんにゃく臓器のことぶきメディカルさんという会社が第1回だったんですけど、こちらはあのドクターの方が手術の練習をするときに、豚の臓器とかをね、使っていると、これは動物愛護の問題があるので、こんにゃく臓器を、まあ、模擬臓器を作ることで、これを、病院に提供していこうというそういう事業をされている会社だったんですけども、これって SDGs にもすごく関わりますし、海外に打って出ることができるので、若い人材も確保されているというところで、あの町工場からスタートアップに転身された事例として非常に、まあ、素晴らしい企業だなと思っています。今も大活躍されています。
そして、まあ、コメントにもありましたけれども、我々ちょっと飲み物が大好きでしたね、
うん、そうですね、お世話になってばかりで、
はい、うまみコーラ、そして調子チアーズさんです
ね。
うまみコーラは本当にたくさん話題に出させていただきまして、
うんはい、そうだよね
あのね、年末に蒸し返して悪いんですけどみたいな感じの
コメント、めっちゃ蒸し返したくてしょうがないですよ、
はい、コメントはね、あのラジオ日経内でも大人気ということで、冷蔵庫から消える
、はい、あと水の水さんね、
はい、そうでしたね、
お水もめっちゃ飲みましたね、
経営者向けのお水とかね、いろいろありましたね。いやー、もう上げきれない時間が足りないです、うんうん、はい、たくさんのね、あの企業様にご協力をいただきまして、うん、はい、素敵なあの事業をたくさん教えていただきました、うん、本当にありがとうございました。
この番組は、はい、あの年内いっぱいで一旦終了としても、
はい、またリニューアルを、
はい、来年からはリニューアルしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、
ということで、ここまでは馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした、来年もお楽しみに、うん、
しゃべくりカブカブ。
ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーです。さあ年内ラストですけれども、結構このね年またぎ地続きではあるけれども、なんか切り替わる感じがするので、こう来年どうしようなんて ね来年の投資どうしようなんて思ってらっしゃる方に向けても、このお二人のね注目ポイント、すごく大注目のところかと思うんですけれども、今週の坂本さんの視点はどんなところにありますか。
もうニーサの話ですよね。
はい、そうですね、本当によく聞きますね、街中でもね。はい、では馬淵さんは。
私は今年の振り返りで、まあ、建設企業の、まあ、好調な企業をご紹介したいと思います。建設関連の企業。
建設関連、はい。さということで、坂本さんからは、まあ、来年に向けての NISA のお話、そして馬淵さんからは、振り返りも含めて建設関連の企業を挙げていただくことになっております。さあということで、先ほどリニューアルで結構ね、あのコメントがリニューアルな、どんな感じなんだろうという感じでね、ぜひ皆さん、うん、楽しみにしていただければと思います、うん、はい。さあというわけで、坂本さん、馬淵さん、お二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時15分を回っています。
しゃべくりカブカブ。
この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあということで、今週もあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。さあ今日もたくさんコメントいただいてます。うん、多いですね。ありがとうございます。今日もお休みに入られてる方いらっしゃるんでしょうかね。
なんかちょっと、ね、見てる人多いかな、うん、
この時間で700人近くの方が、うん、あの YouTube ライブご覧になっていらっしゃいますね。ありがとうございます、うん、はい、お休み中ね、ぜひあのたくさん楽しいことをして、美味しいものを食べてお過ごしいただければと思いますけれども、さあ何かコメント、ちょっとお時間ありますので、気になるコメントありましたらここでご紹介していきましょう。
ありすぎだろ今回
たくさんありますね。
NISA、うんね、とかね、皆さんが気になりますもん ね、 ね、うん、
投資のこと聞かれたら誰参考にしたらいいんですかね。馬淵さんに YouTube 見てください。
初心者向けなんで皆さんに言われかもね。
いいよな
番組聞いてください。
そうです、もちろんもちろん。
番組難しいかもしれないからさ、
びっくりかぶかぶね、ね、
いやでも
リニューアルはどうしようかね。
どうしようかね、はい、ね、もう来週ですから ね、 ね、
あ、そう、来週だよね、
はい、そうなんです。
なんか楽しい話をするのがいい。
マクロと株ですよね。
マクロと株の話がいいよ、ね、
もっと株のボリュームをね、
うん、もうちょっと増やして、皆さんのコメントをバンバンもうリアルで読んでいけるような感じにしたいね、うん、うん、
いろいろね、あの楽しい展開になっていくといいなと、ね、はい、うん、思います。
パワーアップしてね、
はい、パワーアップしていきますので、うん、ぜひお付き合いください、うん。あ、皆さんまだあれですよ、あのベンチャー社長のコーナー、皆さんの思い出の企業様の投稿がちょっとまだあまり入ってきておりませんので、ぜひ、はい、
皆様ね、
コメントいただけたら嬉しいです。
モリンガのお話いただいてますね。
ありますね、
うん、ありがとうございます。よく覚えていただいて、ね、
熊本に公園に行ったら、あの出演された方がいて、あ、どうどうみたいな、
はい、
あったよ、
本当ですか、う
ん、番組でいろんなつながりもね増えました、うん、はい、素敵な出会いがたくさんあった2023年でしたけれども、3人でね、我々お送りすることができました、ね、バイバイ。リスナーの皆さんもお付き合いいただきましてありがとうございました。2024年もね、うん、あの3人で楽しくしゃべくっていきたいなと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。さあしゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週、来年になりますけれども、うん、また来週4日お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。